では次ですね。競合に打ち勝つ2つの戦略という顧客獲得志向についてお話ししていきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。まあ、これだけあなたもいろいろ音声聞いていただいて、だいぶ商品に固執しないっていうのも分かってきたと思うんですね。そして、見込み客さんの現実を知って、一緒に未来を叶えていくっていうのも分かってきたと思うんですね。で、ただここでもう一つ忘れちゃいけないのが、競合他社の存在なんですね。この別の章で 3C 分析っていうお話をしたと思うんですが、まずは市場と自社と、あと競合という話ですね。で、まあ、それもだいぶ根付いてきたと思うんですが、どうしてもまだこの競合っていうところが、まあ、どういうふうにすればいいのかっていう分からないと思うんですね。で、それをちょっと今回、補っていきたいと思うんですが、どういうふうにすれば競合に勝てると思いますか？まあ、おそらく競合よりを超えるようなサービスを提示するとか、値段を下げるみたいな、いうような感じがあると思うんですね。まあ、ちょっとそれ漠然としてるかなと思うんですが、じゃあもう一つちょっと違った言い方をすると、お客様っていうのはどこにいると思いますかね？で、競合他社。まあ、これちょっと教えているので、わかると思うんですが、競合他社にいるお客様にはどういうふうにアプローチしたらアプローチできると思いますか？で、この見込み客っていうのは、既存客だったり、こう、競合他社のお客様が市場にとっての見込み客ってお話ししたと思うんですね。で、既存のお客さんは、まあいいですよね。じゃあ、既存のお客さんに、じゃあどうやって知ったんですか？普段どういうとこ見てるんですか？とか、どういう広告媒体してるんですか？とか聞けばいいですよね。で、もう一つが、競合他社へのアプローチですね。今日は競合他社のお客様に自分のところに来てほしいじゃないですか。で、一番簡単なものが何かというと、競合他社の穴を塞ぐ提案をすればいいっていうことですね。ただ、そう、穴を塞ぐ提案って、提案先がどこなのってわからないですよね。まあ、そこさえわかれば、競合他社からお客様を取ってくるってことができると思うんですね。じゃあ、どうすればいいかというと、まず競合他社がどこに広告を出しているのか、っていうのを調べるんですね。で、ポイントなのが、どこに工業を出してるのかをちゃんと知るっていうことですね。それが成否を分かれるんですね。で、そこで注意をしなければいけないのが、競合他社に、出していれば、継続して出しているかっていうところですね。じゃあそこをずっと競合がそこに広告を出してるっていうのを見ていくんですね。じゃあそこに、分かったら自分もそこに広告を出すと。いうことですね。で、競合が出したけど、やめちゃったっていうところっていうのは、儲からなくなったからやめてるんですね。なので、そうすれば自分の広告費って無駄になることもないですよね。なので、あともう一つがですね、切り口コロコロ変えてないかとか、デザイン変えてないかっていうところを見せないといけないんですね。で、そこを見せ方とか切り口変えているってことは、儲かっていないっていう可能性があって、まだテストしてる段階なんですね。競合としても。ただ、固定で出してきてるっていうのは、もうその反応で取れている。で、ことから、まあ、継続しているから、そこで同じような広告を出していると。要は、捉え方としては、世の中の人っていうのは、自分のためにですよね。自分の、あなたのために自腹を切って、広告にお金を払って、テストしてくれてるんだっていうふうに捉えられるんですね。で、それを逆に自分でやろうとしちゃうんですね、皆さん。どの広告がいいのかな、ああだこうだとか外してまったとかって言って、結局広告費無駄になってしまうんですが、まあ、それをやってうまくいくところがあれば、まあ、ずっと出してくれているわけで、そこに自分も便乗していくっていうことでいいということですね。まあ、そのような形で、まあ、便乗すればお客さん取れるっていうことですね。で、その中で、二つの戦略っていうのも何かというと、当然ですね、あなたの競合他社さんには強みもあれば弱みもあるんですね。で、今からまずやってもらいたいのが、紙ですね。2枚用意してもらいたいんですね。で、1枚には競合他社の強みっていうのを書いて、真ん中に線を引っ張って、で、左側に強みをバーッと書いていってもらいたいんですね。競合他社の。例えば、30個とか50個とかバーッと書いていって。じゃあ、その右にその強みに対する対抗策っていうのを書える。まあ自分だったらこうするよっていう対抗策を書くんですね。例えばその会社はホームページですごく売っていってるなって、色合いいなって言ったら、じゃあ自分だったらこれをしようという形でやっていく。その強みに対しての対抗策っていう考え方ですね。を書いていく。で、出していくっていうことですね。で、あともう一枚。このもう一枚は何やるかというと、競合他社の弱みっていう紙を用意するんですね。で、まあ、同じように真ん中に線引いて、左側には競合他社の弱みですね。まあ、30個から50個バーッと書いて。 で、例えばこれホームページの中でもこのボタン見づらいなとか、あ、この決済方法だったとか、うちだったら分割するなとか、1年縛りかみたいな。があったら、それに対して解決策ですね。だ先方が1年縛りっていうんだったら、じゃあ1ヶ月前にしようとかって言って、強みとか弱みに対する解決策ですね。はい。で、弱みに対して解決策を自分なりの案でやるっていうことですね。うん。で、ここでポイントなんですが、弱みに対する解決策ですね。うん。ただ、商品が確定してる人もいるじゃないですか。で、そうすると、弱みに対する解決策ができない。うん、でもお客様は商品が欲しいんじゃなくて、その先にある願望とか結果が手にしたいということであれば、商品に固執するんじゃなくて、特典という形でつければいいんですね。うん、例えば一個事例出したいんですが、IHI という会社があったんですね。で、そこは立体の駐車場システムを販売している会社なんですね。昔は商品が高くて全然売れなかったんですが、今や業界の8割、9割のシェアを取ってるんですね。じゃあ、どうやってやったのかというと、競合他社のシステムですね。入れているお客さんに聞きに行ったんですよ。で、そのお客さんに聞いたら、まあ、どんなお悩みがありますかっていう聞いたんですね。そしたら、その管理人さんが言うのは、場内の事故がすごく嫌だって言って答えたんですね。っていうことは、場内の事故さえなくなればいいっていうことですね。ただその駐車場ってメーカーなんですよ。うん、機械の中に入っている事故だったら、別に機械側でできる限りなんとかできるんですが、まあ、場内の事故って機械全然関係ないですよね。うん、要は、その回転している時とか出入り口とかの事故を起こったとしても、別に管理人さんにとっては一緒なんですね。で、管理人の願望は、仕事っていうのはこう安全に保管していって、っていうことで、その事故がないっていうのをやりたかったんですね。ってことは、まあ、その願望を叶えることができれば、その管理人さんって満足しますよね。うん、で、そこで IHI が取った秘策っていうのが、機械をバージョンアップとか、機械を改善しますとかじゃなくて、場内で起きた事故にとっては、すべてこちらが面倒見ますっていう保険っていう特典をつけたんですね。うん、で、そうすると、まあ、お客さんの願望を叶えることができましたよね。で、機械を買って、っていうのは今までは自分で保険かけてたんですね。で、そうすると機械代以外に保険代もかかっていて。で、これが IHI の機械を買えば保険代込みでそのシステムが手に入るということですね。で、そうすると、まあ多少高かったとしても、まあそっちに乗り換える会社がどんどんどんどん増えていって、業界のシェアを大きく通っていったっていう形ですね。なので、こういう形で強みが何なのか、いや弱みが何なのかっていう形で、弱みで商品で解決できるものじゃなかったら、特典で補うっていう考え方ですね。それさえなければ、それを網羅したホームページとかチラシを作って、競合他社がやっているところにアプローチを仕掛けるですね。まあ、広告だったらその横に出すっていう戦略なんですよ。そしたら来るじゃないですか。うん、ただ今回の対抗策とかですね、解決策を入れたものの方が当然自分の方は優位になってるわけじゃないですか。うん、そしたらお客さんがこっちに来る確率上がりますよね。で、そうするとお客さんを取るっていうことができるんですね。なので、この競合他社を意識して打ち勝つ対策を考えながら、この2つの戦略を盛り込んでアプローチをしていくっていうのがポイントになります。うん、なので、まずは自社だけとかお客様だけじゃなくて、競合他社っていうのも常に意識しながら戦略を考えてみてください。では、ありがとうございました。